の、よかったら一緒に聞きませんか？これ、すごくおすすめなんです。ホラボド。
はい、始まりました。ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私、もみ、そして
ふみです。
はるです。
イエーイ。はい、というわけで第115夜でございますが、始まりましたね。
はい、
今回もどんどんと情報を下ろしていこうかなと思うんですが、
はい、
はい、あ、ちょっとお二人、なんか最近なんかありました？出来事
ありました？はるちゃん、
私
浮いた出来事、はるちゃんありました？
浮いた出来事ですか？
はい、
浮いた出来事。
男に抱かれた話はあります？
ない、
一応考えてくれましたね、今一瞬ね。あ、そうですか。なかなかない。
ないです。カエルが上から落ちてきたぐらい。
ほらーほらー、カオリンさんの呪いですよ、それ。
やっぱりそう
か。やっぱそうですよ。上見たらいたでしょ、カオリンさんが。
怖いですよ、
怖いですよ、もうこれ。いや、ね、本当にね、
気をつけてください。なんでカオリンさんの頭に落ちなかったのか。
本当に、
なんで私、
カオリンさんだったらね、口に含んでね、くちゅくちゅしてね、で、ベンって吐くんでしょうけど。い
や、そんなキャラ。
そうですね、いないからもう好き放題言えますけど。
今日いないんですよね。
そうなんですよ、もうスーパーキャンセルで。
うん、
本当ね、カオリンさんの先輩特許のね、スーパーキャンセルですよ。
あ、
ね、ゲージ1本消費してのスーパーキャンセル。本当ね、急に会社でちょっと用事ある言うてね、行きません言って。もうこの通りですよ、もう。グミさんも前回の通常会の最後覚えてます？
何でしたっけ。
おい、覚えてないのかよ。いや、今度の通常会どうせ来ないんでしょってね、振ったわけですよ、カオリンさんに。そうしたら、いや、来る言うて、来ますよ言ってたのに、ほらもう伏線回収して。
さすがですね。
来えへんわ、これ。もうこんなもんですよ。女なんてこんなもの。ねえ、ほんとにね、グミさん、ほんと女には気をつけましょうね。
お
うって何？
どうしよう。
怖い、なんかツッコミが。ツッコミ切れない。私も女だよって言おうかなと思ったけど、そうでもねえなってやつね。うん、かりました
。そうでもあるよ。
そうでもあるの？
そうでもあるけど。
そうだったのね。
ちょっと同意しにくい女性、ね、女のあれことだったんでね。
そうですね、肩気づいてますからね。というわけで、はい、今回のトピックといえばですね、まずちょっとお伝えしたいところとして、とうとう、ドイツ年間ゲーム大賞が発表されました。
おお、
はい、受賞しました。はい、まあ以前に紹介したね、ストーンエイジジュニアがキッズ大賞でもう決まってたんですけど、まあゲーム大賞とエキスパートゲーム大賞のこの2つがね、はい、まだ決まってなかったんですが、
はい、
とうとう決まりまして、ノミネートされたのが、はい、イムホテップ、
イムホテップ、
カルバ、
はい
はい、
それからコードネーム、
コードネーム、
面白い、
この3つ、うん、はい、果たしてこの中でどれだったと思います？
カルバ。
あー、カルバね、いいですよね。非常に遊びやすいですし、面白い、まあお子さんから大人までね、熱くなって遊べますけど、ブブー、はい、
イムホテップ。
あ、イムホテップもいいですよね。これほんとジレンマの塊で、どこに置くか、それとも運ぶかっていうのをね、けんけんがくがくで遊ぶね、素晴らしい、ちょっと大人向けなゲームですけど、いい出来ですよね。ブブー。
ということは、
というわけでね、全然二人が外した。盛り上げずれー、これ。
いや、でもそこかなって思って、
コードネームです。はい、
あえてね、最後に取っといた、
コードネームね。まあでもお二人が選ばなかった理由もわかりますよ。うん、コードネームはちょっとね、まあそうですね、まあ遊びとしてはかなり面白いんですけど、うん、これといってその特徴、まあこれまでにない、まあ、エポックメイキングなものっていうのよりは、ちょっとコミュニケーションとしてね、家族で遊ぶっていうのがね、メインとなっているんですけど、まあそもそもゲーム大賞、ドイツ年間ゲーム大賞っていうのは、まあ家族で遊ぶっていうのをコンセプトに選出されてるらしいので、そうなんですよ。なんで、まあこのね、まあそうだろうなと、
サクッとね、できますしね、
うん、まあ実際面白いですしね、うん、これね、はい、はい、そしてエキスパートゲーム大賞がですね、 スカイアイランド。
スカイアイランド。
はい、スカイ島、スカイアイランドですね。
やったことない。
あ、やったことないですか。いや、やったことありますけどね、グミさん。明らかにやったことありますけど、はい。一緒にやったしね。うん、もう忘れてますね。いや、もうそんなもんですか。そんなもんですね。
あれですね、なんか
集めるやつですね。なんだこの二人。
羊とか集める。
羊とか集める。また違うゲームになってきますけどね。
あ、羊集めた。
羊だけ。羊だけあのフューチャーしないでください。それ別のゲームになっちゃうから、うん、それ一人用の別のゲームになっちゃうからね。という風にまあそれぞれ決まりましたがね、いやまあ全くね二人が当てなかったぐらいのものです。まあ実際そんなもんですよ。まあ正直私もねそこに関しては、はい、まあちょっと賛同するところとしてはコードネームかよと、スカイアイランドかよっていうのは正直思いましたね。私個人としては、まあ、パンデミックレガシーが来るんじゃないかなって思ってましたし、あとカルバーですよね。やっぱ遊びやすい、家族でも遊べるし、深みがあるっていう点では、まあ、カルバーの方が一歩ね、あの、抜きに出てる部分あるかなと思ったんですが、まあ、こういった形になりましたと。まあ、いつもそうなんですけどね、これ。
そうなんですね。
去年も何だったかな、去年も最初は確かコルトエクスプレスだったんですけど、コルトエクスプレスもマジかよと思いましたから。
あ、
はい、ちょっとここはね、ドイツゲームショーの方にね、期待して、まあ、そちらの発表はまだ先なんでね、は
い、いろいろあるんですね。
いろいろありますね。まあ、もちろんそうですよ。ドイツ以外にも、もういろんなところで、まあ、月に何本もその大賞というのは発表されてますから、ね。
ドイツ年間大賞っていうのはドイツ人が選ぶっていうところになるんですかね。
ですね、まあ、詳しくはあのテーブルゲームインザワールドの方で調べていただければわかるんですけど、はい、まあ、あのもちろん審査員っていうものが、まあ、選出されて、その方々によって選ばれるもので、でドイツゲームショーの方かなは、その一般からの、はい、応募ね、あの意見の応募あって、それによって決まりますから、それぞれ特色が違います。
なるほど、
はい、まあね、やっぱ政治とかもありますからね。実際この大賞を取るともうそのポーンがねボックスにつくんですよ、実際に、
は
い、そのゲーム年間ゲーム大賞取りましたよっていうポーンが、でそれで、いろんな店舗で置かれるんですけど、もう販売する個数が一気に変わりますから、わあ、もう大賞取ったやつを買うっていうだけの家族はいっぱいいますからね、ドイツとかね、ヨーロッパには。なんでそういったところもいろいろとね、政治が絡んだりとかお金の流れがあるかもしれないですが、
はい、
でも実際にね、まだこのリスナーの中でコードネームスカイアイランドね、遊ばれてない方はぜひ遊んでみてほしいなと思います。はい、もう実際めちゃくちゃ面白いですね。スカイアイランドに至ってはニコさんがね激推ししているものなんで、まあ、それぞれ相性ありますけど、ぜひ遊んでいただけたらなと思います。
はい、
そしてですね、まあ、話また変わりますけど、
はい、
ボードゲームプレイスペース、
はい、
ね、もう最近しょっちゅうこの話してる。
そうですよね、
もう本
当に前回も話してましたね。
そう、今回もまた多く増えまして、
はあ、
またそれがですね、2店舗、あ、3つかな、3つですね、
はい、
東京の巣鴨にボードゲーム天国アラカルト、
へえ、
巣鴨、
はい、で兵庫県の笹山にですね、ライカライトニングですね、で神奈川県の、藤沢に、トリックダイスというこちら3つオープンいたしまして、まあもうこれちょっと詳細ね説明しだすと長いんで、まあちょっと端折りますけど、まあちょっと触れておきたいのはトリックダイスの、
うん、
はい、なんですが、うん、婚活支援に力を入れているらしくて、
へ
ー、どうしたどうしたどうしたどうした、はるちゃんどうしました、急に
テンション上がってる、はい、
来店者はですね5種類のリストバンドで、
うん、
結婚相手募集中か、うん、恋人募集中か、うん、まずはお友達からか、店内での遊び相手を募集か、今日は同棲でのいずれかを表示するらしいんですよ、うん、
へ
ー、でそれでそれを見た他のお客さんとかねが、あ、じゃあ私なんかどうですかみたいな形で相席してくる形になるんですかね、わからないですけど、そういった風になっててちょっと面白いですよね、
ちょっと恋人星つけてみたい
ねいやでもね、グミさんね、逆にそれつけてるのに誰も座らなかった時ですよ、これ勇気いりますよ、
それつらい、
あれですからね、あの別に覆面かぶってやるわけじゃないですから
見えてますもんね、
そう見えてる状態で一人ポツンって座ってるグミさんのところに果たして誰が来るかっていう話です、
あ、ちょっと女の子二人で行った方がいい、最悪こっ
来なくても。
いやでもこういったチャレンジはいいですよね。こういった手法でね。
面白いですね。
うん、まあ、やっぱりこんだけプレイスペース、カフェが増えてくると、それぞれ特色が必要になってくるので、こういった形で、それぞれ差ができた方が面白いなと思いますからね。はい、ってな感じで、もしね、機会があればぜひぜひ、まあ、ここからだったらね、神奈川とかね、巣鴨の方には足伸ばせれますから、ぜひお二人も行ってみてください。
はい。
はい。ではですね、まあ、早速、ゲームの話。今回特集するゲーム。
はい。
ね、
はい。
これもう最近私もう激推しの、こちら。サンマニア。
イエーイ！サンマニア！イエーイ！
はい、というわけでサンマニアでございますね。
はい。
これグミさん遊びました。
遊びました。
はるちゃん遊んだ？
遊んでないです。
あ、遊んでない。
あら。
あら、じゃあもうこれはちょうどいいですね。
うん、はい。
ね、ほんとはカオリンさんもね、遊んでないらしかったんで、ね、カオリンさんにちょうどレクチャーしようかなと思ってたところで、ね、はるちゃんも遊んでないんであれば、もうぜひこれ、はい、ここで知って、この後ちょっと遊んでみましょう。
はい、お願いします。
面白いんですごく。
はい。
はい。
このサンマニアですね、大手のラベンスバーガーから発売されました2016年の新作ですね、
うん。
日本で流通始まってから、まあ、軽ゲーの部類の中でもかなり話題に乗ってる、うんうんうん、はい、未だ大人気の本作なんですけど、
うん、
もう、まあ、買って2週間ほど経ちますけど、うん、もうすでに20回以上遊んでますね。
すごい、
ごっついでしょ、うん。まあ、私あんまりねリプレイってそこまでしないんですけど、これはもうどこのゲーム買い持ってってもですね、バチン当てはまってみんな楽しいというので、
うん
うん、バンバン遊んでますが、
うんうん、
まあ、ちょっと話変わるんですけど、
はい、
まあ、ボードゲームに初めて出会った時、
うん、
覚えてます？
なんとなく。
なんとなくかい。うちでしょ。
そこ
私の家ですよね。
そこは間違いない。
何のゲームだったかっていうと。
ああ、まあね、はるちゃんといろいろ遊んできましたけど、はい、まあ、私初めてボードゲームに出会った時、こう背中にですね、
うん、
こうビビビビッとね、なんかこう電流が走るかのような、まあ、そういった感覚があったんですよ、これ、
うんうん。
これ多分でもね、他の人も多くあったと思いますよ、やっぱボードゲームに初めて触れた人って。でもう一何これと、その時もう超エモいんですけど、バイブス上がるわーってね、ものすごいテンション上がりましたけど、
うん、
でも悲しいことにね、やっぱ人間、うん、ね、グミさん人間ってその何事も慣れちゃうわけじゃないですか。なんで今ではその感動もなかなかボードゲーム遊んでてもないわけですよ。ね、面白いものに出会ったとしても、それがですよ。
それがですか。
ところがです
はい。
その電気がこの作品でも走ったわけですよ。
おー、
うわ何これ、しびれるっつってね、
へー、
やーばいと思って、天上げだわと思って、
はいはい、
ちょいちょいとね、入れてきますけど、その天上げで、あ、これはダメだって久しぶりに感じた。
お、
うん、しかも重ゲーじゃなく、
そう、サクッと遊べるんですよね、
このゲームで感じたわけですよ。はい、まあ、そんな遊んだことのない
は
るちゃんにちょっと簡単にねインストさせていただきますけど、
はい、
もうお二人の前には展開させていただきましたこのね、コンポーネント、うん、まあ、これカードゲームなので、まあ、カードのみ使用して遊ぶゲームなんですが、
はい、
手札5枚あります、うん、とあと別に自分の山札っていうのがねそれぞれのプレイヤーにあるんですけど、
うん、
その山札と手札を一番最初になくしたプレイヤーが勝ちっていうシンプルなものなんですね、
うん、
で台札、まあ、いわゆるこれはリードカードと呼ばれるものなんですが、
はい、
この1から8までのこのリードカード、
うん
うん、これをまずテーブルの上に並べます、
うん、はい、
うん、これ1枚ずつ並べます。でそこに対してですね、手札からこれ自分の手番中であれば何枚でも出していいんですけど、
うんうん、
まあ、カードを配置していきますよと、うん、でその配置にルールがありまして、この1から8までのリードカードにつながるようにその下に同じ数字のカードを置いていくんですね、
うん、
でさっきも言ったように出せるのは何枚出してもいいですよと、
はい、
例えば4を連続してそのグレーのカードのねリードの4の下にポンポンポンと置いていく、まあ、こんな感じですね、非常に簡単、うんうん、で縦に出していく分にはその同じ数字なら出せるっていう、まあ簡単な制限なんですが、横にね隣接しておく場合は同じ色じゃないと置けないっていうルールがあるんですね。例えば黄色の4の横には黄色の5しか置けません、
うんうん
うん、で逆に黄色の4と青の6なんかがあった場合はもう5の場所には置けないわけですよ、隣接しては、だって色が違うわけですからね、それぞれで4と6でね挟まれちゃうんで、そこにはもう置けなくなるみたいな形で気をつけて置いていかないと意外と簡単に置けなくなる、はい、ルールはシンプルですけどね、うん、でカードは実際に色が赤、黄色、青、紫の4色で、まあ、1から8 8まででそれぞれ3枚ずつですね、うん、で同じ色で出すのは意外と大変なんですね、
うんうん
うん、でですね、まあ、出せるカードを出したら自分の山札から手札が5倍になるまで補充して手番終わり、
うんうん、
で隣の人左隣ですねになっていくっていう、これで時計回りぐるぐるぐるぐる回って一番最初に、手札そして山札っていうのを両方なくしたら勝ちという形になります。はい、シンプルでしょ、はるちゃん。
はいはい、
うん、
分かりやすいですね。
でもですね、まあ、ちょっと細かいルールがあるんですけど、うん、最初にねカード出す際に周りに何もない、要は隣接してる場所に何もない場合はそこにカードを出す際2枚1セットじゃないとダメっていうのがあって、
はい、
例えばいきなり4のところにポンってね1枚カード置くのは無理なんですね、
うん、
はい、4っていう風に2枚1セットとか4、5っていう風に2枚1セットにするっていうのでしか出せません、
うんうんうん、
あとすでに出ている数字カードにつながるようであれば1枚出しも OK、
うん、
で間接的に配置も可能です。これも結構大事で、まあ、ちょっとねラジオなんで伝えづらいんですけど、
はい、
あの4が例えば黄色、赤、紫って続いてる中で、うん、その紫ね、一番下の紫の4の横に紫の5を置くっていう風に、うん、リードカードよりから間隔が空いてっても出せますよという風になっています。
うん、
うん、だからどういったカードがそこにあるかっていうのによってもだいぶ手札を出せる状況は変わってくるわけですね。
うん、
うん、
どこがと繋がってればいいんです
か。そうなんです、まあ、枝のような形ですね、木の枝のようにね、うん、どっかで繋がっていればそこに繋がって、まあ、出せますよという形ですね、
うん、であとそうしていくともうどんどんどんどんね、なんか場がカードでいっぱいに、ね、なっちゃうのかなと思うんですけど、
うん、
そうです、いろいろありました。あとですね、パスの説明もしませんでしたが、パスもできて、パスの場合は、はい、まあ、1枚手札から捨てて、うん、山札から1枚補充という形になります。はい、なんで手番が来れば少なくとも1枚は、まあ、手札から消えるわけですね。
うん、
うん、でですね、ここで大事なのが、まあ、サンマニアというねタイトル通りなんですけれども、
うんうん、
ボーナスがありまして、
うん、
横3ボーナス縦3ボーナスっていうのがあります、
はい、
これが何かというと、まあ、これも簡単なんですけど、まあ、1枚ずつカード出していった時にその横に対して隣接している状態で同じ色のものが、出せたらボーナスが発生します。例えば4、5、6、これが全部同じ色だった場合、
うんうん、
これは自分が出したものに限らず他の人は4、5で黄色い出してるところに自分の番で黄色の6とか黄色の3っていうのを出してもボーナスが発生します。でこのボーナスが発生すると何ができるかというと、簡単、山札から1枚引いて自分の手札に新たに加えることができるだけですね、うん、で縦3ボーナスっていうものにも限っても一緒で、まあ、縦に今度は同じ色ではなくて別々の色の3種類が縦に、並んだ場合ですね、まあ、これも間間隔空いててもいいんで、例えば黄色、黄色、赤、紫みたいな形で、ね、うん、黄色、赤、黄色、紫でもいいですよ、
うん、
って形で3種類が縦に並んだ時点でボーナスが発生します。ただ縦の場合はその瞬間にそこにあったカード、ね、4の列だったら4の列とそこにつながるカード、うん、丸ごとバッサッと捨て札消えて、うん、まあ、崩壊するんですけど、崩壊してそっから、ボーナスとしてまた、山札から手札に1枚ドローしてもいいよと、
うん、
これが、まあ、いわゆる、縦3ボーナスですね、
うん、縦3ボーナスが発生するとだいぶもう状況が変わりますよね。
そうですね、まあ、状況要はそこまでたくさんカードが場に並んでいたにもかかわらず縦3ボーナスによって綺麗さっぱりなくなるということは起こり得ますね、うん
うん、
でですね、こういったボーナスとはまた別に5枚全使用ボーナスっていうのもありまして、
はい、
これも簡単で手札5枚全部使い切ったらボーナスですよと、
うん
うん、でそれをねやれば、自分の山札の上から2枚取って他のプレイヤーに対して分け与える、もしくは1人に対して全て2枚とも与えるっていう風に攻撃することができます、
うん
うん、山札と手札をなくすのはこのゲームの目的なので、こういったね5枚全使用ボーナスを使って、はい、相手に対してまあ不利な状況にしていくという形ですね。
うん、
うん、めちゃくちゃ簡単じゃないですか、はるちゃん。
はい、3つ揃って、
うん、
手札を1枚引くっていうのは、
はい、
その場で引くんですね。
あ、その場です。要は自分の手札が増えれば増えるほどやれることもやっぱ増えるじゃないですか。
うん、うん、
うん、だから基本的にはそのボーナスは利用した方がいいですね。
うん、
うん、 で、そうやってどんどんどんどん引いて、どんどんどんどん出して、うん、また引いたカードによってまたボーナスが発生したりして、うん、もうバシバシとね、カードっていうのが場に出ていく爽快感っていうところがね、いいんですよ。
山札がもうそれぞれみんな別々の山札なので、自分の手札と山札をなくし切ったら勝ちなので、うんうんうん、そこをどんどん展開していくっていうのが
必要です。
回転、回転、回転です。
という感じで、まあ、説明しましたが、まあ、ちょっと遊んだことのないはるちゃんのためにですね、ちょっとここで、ちょっと簡単に遊んでみましょう。
はい、お、いいですね。
イエス。
待ってました。
はい。
レッツプレイ。クソショボスだな。うわー。
4の3の。
やばいやばい。あ、
終わり
やばいよ。はるちゃんが残り手札4枚のみですよ。
どうだどうだ。
やばい、手札4枚のみ。これ出されたら負けるよ。
やばい。出せるなよ、出せるなよ、
出せるなよ、
出せるなよ、
出せるない。
お、1枚も出せない。その場合は1枚捨て札にしてください。
あ、出せた。
あ、出せちゃったよ。
出せちゃった。
あーあー、おー、黄色の5、うん、残り3枚は終わり。
終わり。
オッケー。じゃあ、じゃあ、ちょっとここで下手にね、パスしちゃうとね、まずいよね。
パスにならないので。
うわー、図面出しできそうだったのにゃー。ギリギリできない。ひどい。
意外とちょっとね、邪魔なのがある。
じゃあ、ね、7、2枚出して、8をその横に出して、黄色の6も出すと。これで、横3ボーナス。これして、べっ、あーっとー。はい、8出します。うんうん、で、うわー、おしまいだー。くー、残り1枚だったのに。
もみさんのおかげで8が出せます。
お、でも、私も山札なくなりました。残り手札5枚のみです。
お、
来ましたね。
で、私。
うんうん。ちょっとグミさん、下手に出したら。
もう全部崩壊させます。
おお、崩壊した。
おばーん。
おーおーおー、3と5も丸ごと消えましたね。
はい、6まで消しましたね。
おー、すごいぞ。
そして、
うんうん。
あ、で、今1枚ドローをします。
うんうんうん。
これの手札いまいちに出してここまで。じゃ
あ、あっとやばい、これで上がるかもしれない。
手札が
はるちゃんが上がるかもしれないよ。これ
どうだどうだ。
あ、やばいやばい。
ああ
、
ほう、
あららららら、
あららら、
やばい、残り1枚
出せない。
オーケー、残り1枚。
よし、でももう次の回パスで終わりますよ。
そうですね、最後ね、パスで1枚捨てて終わるっていうのも可能ですから。
はいはい、
やばいですね。ここで全部私出さないと勝てないですけど、じゃあちょっと待ってください。ここ大事、ここ大事だわ。ここびっくりするぐらい大事だわ。でもどう計算しても私勝てないな。ダメかー。
ないこと、あそこは合わせてくれれば勝てるんだけどな。
紡ぎましょう。じゃあ、うわー、マジか、出したくなかったこれ。まあ、とりあえずまず、黄色の5、そして青の5を出すでしょ。うん、で次にドーン、じゃあ赤の2を出して縦3ボーナスで、
うん、
はい、縦の2が全部消える。うん、で、終了だー。
終了かー。
負け確。
あの位置がさっきからずっと邪魔。
うわー。
小手番前ぐらいからずっと邪魔。
ずっとあるー。
あれずっと邪魔。
いや、逆にしといてよかったな
ー。ほんとあれ邪魔。
グミさん、お、残り3枚。お、これ出したら勝つ。お、
崩壊。
お、縦3ボーナスで崩壊して。
1が邪魔ー。ここ
ー。終了
ー。やったー。
イエーイ。
はい、
ね、
はい、
まあ、こんな感じで、
はい、楽しいゲームでしたね。
くーくー、いや、もうあそこの1がね、ずっとね、黄色とね、紫で残ってたんですよ。そのせいで赤の2が出せなくて、邪魔と思って、邪魔、もう4手番ぐらい前から邪魔だった。
いや、もうというわけで盛り上がりましたね。
はい、
はい、まあ、というわけで、まあ、こんなゲームなんですけど、うん、まあ、なぜ面白いのかっていうね、うんうんうん、ここから説明していく前に、
はい、
ちょっとね、あの冒頭言うの忘れてましたけど、このゲームね、何人で遊べるかとか全く説明してませんでしたね。はい、じゃあちょっとグミさんやってください。
はい、対象年齢が8歳さん、
はい、8歳から
8歳から99歳。
はい、
ゲーム、遊べる人数が1名から4名。
そうですね、1名で遊べますからね。
1名から4名、うん、で、プレイ時間は20分となっております。
はい、まあ実際これ20分もかかってないですけど。
はい、サクッと終わりましたね。
ね、いや、楽しかったですね。
楽しかったですね。
おー、はるちゃんも、
はい、
ね、初めて遊んだのにもう勝っちゃって。
勝っちゃって。
もう、ビギナーズラックです、ね。
うわ、ウキウキですね。腹立つ。
いや、心
こはちょっと悔しい思いしてもう一回っていう流れでよかったんじゃないですか。
ビビビリに破いてやろう
か。コラコラコラ。
というわけでなぜ面白いのかなんですが、
はいはいはい、
まあもう遊んだ方は分かると思いますけど、手軽にねパズル感覚で遊べるんですよこのゲーム、うんうんうん、ね、数出しゲームじゃないですか、うんうん、で数字を出していくだけなんですけど、それがパズル感覚になっていると、
うん、
ただぷよぷよほど脳内でこう構築してやらなくても大丈夫、
うんうん、
あここ出せるじゃんとかね、あここも出せるわっていう風に、その場プレイでも意外とコンボが発生していくという手軽さ、
うんうん、
ね、そして瞬間的な爽快感っていうのを自然と味わえるんですよね、
うんうん、なるほど、
これはるちゃんがさっき感じた通りですね、
うん
うん、でカードを並べていくだけというねルールのシンプルさも良くて、まあ、1ターン目なんかは初めてやるときね、まあ、出せるカードがちょっと少ないし、おやって本当これ面白いのってなるんですけど、まあ、1ターン目終わって、まあ、あのやることは単純なんでね、2ターン目からはもうああなるほどねと、まあ、すぐにやるべきことが見えてきます、
うん、
でしかも1手番内で基本的には戦術が完結してるのね、
うん、
そこもいいんですよ、うん、次の手番さらに次の手番でいっぱい考えなきゃって、そういうゲームじゃなくて、自分のこの1手番内でどんだけ出せるかっていうのを考えればいいんで、
うん、
うん、まあカウンティングするならまあ別ですけど、うん、まあ、そうじゃないんであれば自分の手番以外では特に気を張らなくても大丈夫っていうのはまたいいとこですね、
うんうん、
まあ、張ってもあまり意味がないんですけどね、
うん、
結局自分の番になる頃にはもう場が変わってますからね、
うん
うん、で1ゲームを通して徐々に成長していく実感っていうのを味わえます、
うん、
どうでしたはるちゃん。
そうですね、だんだんだんだん
こう分かってくる、
出せる場所が見えてくる、
うん、いいですよね、
うん
うん、これがね本当にボードゲーム初心者でも結構簡単に見えてきますから、
うんうん、
でついついね、まあ、こんだけ短いゲームなんでもう一回やろうと、
はい、なりますね、
ね、なりますよね、うん、まあ、実際ルールブックの方にもね、うん、あのもし何回も遊びたい場合はこうするといいですよっていう風に、まあ、推奨でまたね追記のルールがあったりするんですけど、
ね、
うん、でもサクッと遊べるところもポイントでいいですからね、
うんうん
うん、であとゲームデザインとしてよくできてるなって思うのは、
うん、
他のプレイヤーがね、ここ大事、他のプレイヤーが頑張れば頑張るほど、
うん、
自分も有利になる点です。
うーん、
意味わかります。
なんかあの場にその枝が伸びてくるので、
うんうん、
あさっき出せなかったけど6が出てくれたから7が出せるみたいな、
そうそうそうそうそうそうそうそう、その他のプレイヤーがたくさんカードを並べてくれるとその分自分の手も有利に見えてくると、
うん、
ね、たくさんカードを出せる可能性が上がるわけですよね、
うん
うん、まあ、よほど手フダウンがな悪い、ね、
うん、
ないっていう状態でない限りはプレイ中に差が開かないようにゲームデザインされてます、うん、実際にねさっき遊んだ時 も、うん、もう最後グミさんも私も手札残り2枚3枚ってところで、うん、ね、終わってますから、
うん、確かに、
はい、こうやってねレベル差が出ないってところもいいですよね、う
ん、意外と本当に出せるんですよね、パスが出るのかなと思いきや、
うん、そうそうそう、だから、うん、このゲーム本当単純なんですけど、
はい、
かなりよくデザインされてます、
はい、
で遊ぶ際のコツポイントっていうところにちょっと入っていくんですけど、
はい、
置いていく順番、
うん、
これが大事、
大事ですね、
うん、まあ、出し順によってはボーナス回数を増やせることっていうのもあるんですね、
うん
うんうん、例えば青が 1,2,5 っていう風にね並んでいる列で並んでいる状態で、
うん、
3と4の青を出すってなった場合、3を出してから4を出した方がボーナスが2回発生するわけですよ、3を出したことによって横3ボーナスで、4を出してさらに横3ボーナスっていう風に発生するんです、
うん、
ところが横4を先に出しちゃうと 2,2 でまだ繋がってなくて、3を出して初めて横3ボーナスっていうのは発生してしまうんで、
うん、
たったね1枚出す順番を切り替えただけでボーナスがね発生回数が変わってしまうっていうのはあるんですね。それとは逆に縦3ボーナスっていうので思いがけず崩壊しちゃう、
そう、
うん、あここ出せるじゃんパって出したら、あらららちょっと待ってこれ崩壊しちゃうじゃんと、
うん、
で崩壊した結果本来は出そうと思ってたカードが出せなくなっちゃうなんて、これ意外とあります、うん、
ありますね。同じ色のね隣の数字を持ってるから一緒に出そうと思ったら、うん、崩壊してあれこれ1枚になっちゃったみたいな、
置けなくなっちゃうってね、そう2枚1セットのねまたルールが効いて出せなくなっちゃうって思いにくいですよね、うん、で時にはですねあえて縦3横3ボーナスっていうものを実行しない、
うん、
要はドローしないっていうのもコツとしてあります、
うん
うん、まあ、さっきも言ったように手札と山札をなくすのがこのゲームのね、まあ、目的なんですけど、
うんうん、
5枚全出しボーナス全使用ボーナスっていうのがあるじゃないですか、うんうん、ということは あえてね、ボーナスでドローせずに、うん、それによって5枚全出しができる可能性があるわけですよ。なんでうっかり引いてしまったそのドローした1枚のせいで、まあ、結局それがね、まあ、出せずに、あ、残り1枚だったのにっていうところになることもありえます。なんでボーナスの時は一旦ちょっと冷静にね、手札とにらめっこしてからドローするかっていうのをちゃんと考えましょう、
ね、その場なんでね、ドローはね、
うん、そうなんですよ、うん、だからドローは2位なんですよね、
うん、なるほど、うん、
でですね、まあ、3つ目なんですけど、うん、他のプレイヤーがカードをうまく展開できた時、うん、ね、自分じゃなくて他のプレイヤーですよ、
うんうん、
がうまくカード展開できた時はおと称賛してあげる、
うんうん、
これね結構大事です。やることが単純じゃないですか、この3マニアって、ね、なんで、まあ、結構ガチめのプレイヤーだと淡々とこう出してってはい次ってなっちゃうんですよ、
うんうん、
でも、まあ、他のゲームでも当然そうなんですけど、うん、このゲームでは特にうわすげーとか、
うん、
うわーうまいなとか、うん、あちょそこダメダメとかっていう風にリアクションをしてあげるのが楽しむための最もなコツかなと私は思いますね、
うん、確かに、うん、ちょっとそれ消せないでみたいな
言いたい、そう言う、これねわざわざ言わなくてもいいじゃないですか、うん、ね、なんだったらちょっと自分のね手が見えちゃうっていう可能性ありますけど、うん、そうやって互いに褒め合ったりとか悔しがったりするっていうのはやっぱりこういう単純なゲームの楽しみ方ですからね、う
ん、悪いねって言いながら消してくる、ごめんねって、
まあでもあんまりやりすぎると場合によってはめっちゃ怒られますよね。私経験ありますから、ね、
あ、そうなんですか。
DDT で一回ありましたけどね、もうすごい煽って、
はい、
ここでして受けるねって言ってザバーってバーンって出したら、
はい、
そう全然知らない初めて会ったプレイヤーにそういうのやめてもらっていいですか、ゴーン
乗りすぎた、
ゴーンうーってなりましたよ、なんでね、空気は読みましょう、
空気は読みましょう、そうですね、そこは、ね、はダメですね、
気をつけてね、
はい、
はい、といったところで、まあ、ちょっと駆け足できましたけど、うん、はい、ここでね、ホラボド特製のネガティブな点を挙げようのコーナーですが、
はい、
ね、このゲームのネガティブな点、
あ、でも私一個ね、ちょっと気になる
ところあるんですよ、グミさん、ちょっと気になるところある、何ですか、
はい、ま
あ、
全然ゲームの時には問題ないんですけど、
お
う、裏面の色が、
うわーゲーマーだなー、はい、グミさん、
ちょっとね
印刷ね、
印刷の色がね、
ちょっと
裏面が、まあ、もちろん他のね、あのカードと全部同じデザインなんですけど、ちょっと印刷塗りのね濃さが違うんです
よ、そうなんですよ、もう
海外の印刷所だとよくあるあるなんですけど、
ちょっと気になるなって
それはねありますかね、まあ、その場合はちょっとね後ろが黒のスリーブに入れるとかっていうのはできますけどね、
でも正直ね、なんかまあそんな気にならないですけどね、
これでカードね、はい、識別できます、
正直たくさんあるから分かんないんですよね、
あ、でももしかしたら事前にね全てのカードが何色が何枚とか覚えておいてね、
はい、相当なゲーマーですね、
これはもうだからあれですよ、ライアーゲームだったらやる手ですよね、あ、色が微妙に違うみたいなみたいな、
よっしゃこう次からこいつだーみたいな
ね、戸田恵梨香が大体アホそうな顔するんですけどね。まあそれ、まあネガティブじゃネガティブですけど、私はあまり気にしてなかったかな。まあ軽いゲームなんでね。これが1時間ゲームで印刷によって分かるんだったらちょっと悔しいですけど、まあ、そうです
ね、
まあこれぐらいだったら大丈夫かなと思うところで、まあちょっとネガティブな点ではないんですけど、あえて言うんであれば、まあ、サンマニアっていうタイトル。
それ第一違いますよね、
まあ、もちろん現代の方はね、これドライストっていう読みなんですけど、
うん、
まあ、意味としてはいたずらとかやんちゃっていう意味なんですね、
うん、
うん、なんでサンマニアというのは、まあ、あの日本のおそらくメビューさんかな、
うん、
がつけてくださった名前、まあ、覚えやすいんですけど、
うん、
サンマニアってね、困ったことにね、あの検索すると〇〇さんマニアだなとかそういったワードが引っかかってくるんですよ。
ああ、なるほど。
そうそう。下手したらね、変な画像出てくるんで、まるまるさんマニアだなぁとね。ちょっと怪しいやつとかモザイク系も出てきたりするんで、ちょっとそこら辺でね、サンマニア。まあ、これはおそらく3ボーナス、3枚ずつのボーナスがね、発生するっていうところからつけてるんでしょうけど、もうちょっと違う、もうちょっとね、アイデンティティのあるタイトルでもよかったかなっていうところは。
ちょっとサンマニアのやりたいからどこだっけって言って探すときに、
はい、
サンマニアって一言も書いてないんですよね。
ああ、そう。
そ
う、
探しにくい。
それはそうだけだったら分かんない。
それって他のゲームも日本語版以外はみんなそうなって
る。そうなんですけどね。
まあ、よりね、意識として遠い
な。そう、全然そう違うかな。
あとあれですね、サンマニアってサンガリアと似てますよね。
あ
サンガリアってわかります？
何でしたっけ。
うわサンガリア知らんのかい。いやまあもちろん関西だけかな、サンガリアってね。
CM で起動。
あ、そう、あの飲料水の、うん、あのあーメーカーですよ、う
ん、あー
サンガリア。こっちやってないかな、 CM、うん、でもちょっと似てる。
どっかでこっちで見ましたよ、
あれじゃないですか。はるちゃんと一緒にあの USJ に遊びに行った時に CM で見た
い。いやそんな一瞬の CM 覚えてない。
そこ覚えてるって言ったら、はるちゃんの記憶力ってすごいんだなみたいな。
すごいね、そこまでじゃなかったですね。はるちゃんの記憶力悪いですからね。といったところで、
はい、
はい、まあ、こちらのサンマニア、まあ、ちょっとね軽ゲーだったんでね、まあ、説明もこんな感じでサクッと終わりましたけど、うん、点数の方に入っていきたいなと思いますので、
はい、
まあ、今回の点数の指標、
はい、
もちろんねはるちゃん考えてきてくださいましたよね。
え、
わかりました。じゃあはるちゃんが今つけてる赤いメガネ、
はい、
赤いメガネを100点しましょう。
おー難しいな、それは。
いやはるちゃんもちろんあれですよね、自分が好きで赤いメガネかけられてるんですよね。
うん、はいはい。
え、嫌なん？嫌なん？
好きです、好きです。
じゃあその赤いメガネを100点にして、
ね、
くしくもここ3人ともメガネです。
そうですね、そうですね。
ロミさん赤いメガネ持ってます？
赤いメガネ似合わないんですよ。
あーでも似合わなそう。
でもちょっと公開してかけてみましょうか。
あでもあれですね、フレームがメタリック調だったら似合うかもしれないですよね。
そ、
うん、
まあ、
うん、
ね、金属、
そう金属系のね、
キラッと細いやつだったら
ね、
あ、
じゃあそんなグミさんから赤いメガネ100点にしてサンマニアの点数教えてくださいよ。
だからそんなに赤いメガネにこだわりは、だって自分に合わないものにこだわりはない。
いやめちゃくちゃな点数になっちゃうかな。
まあはるちゃんに、ね、どれだけ似合ってるかっていうの
も、そうですね、今目の前にいるんでけなせないですからね。クソ似合ってねえなとか言えないですしね。
そこを加味して、
そこ
なん
ですね、
そこを加味してサンマニアは200点かな。
あらあ、それでも200点似合ってなかったのか。
似合ってます、似合ってすごい似合ってて、すごい似合ってて可愛いけど、サンマにはそれをの上をいくかな。
いやいやだ、この女子の褒め合う感じ。褒めてみて、いけてるよ、
似合ってるよ、
グミさんの方が似合ってるよ、可愛いよ。
はいはい、私はじゃあメガネが、
自分のもの
ですね、メガネが100、
うんうんうん、サンマニアが、
サンマニアは300ぐらい。
うわすごいな。めちゃくちゃ気に入ってるやん。自分がかけてるメガネのように気に入ってるやん。
色変えたいなって最近思って。
そういう時期だった。
夏だし、季節変わって夏だし、
ちょっと夏らしくしようかなってね。
なるほど、何色がいいんですか。
何がいいかな。
夏らしい、
夏らしいって何ですか。
まあブルーとかね。
いやブルーに合わないんですよね。
ああ
。 特にねえじゃん。もういいじゃんそれで。じゃ
あ、
結構夏らしいと思いますけどね。
フ、
ね、レーム明るくて、
もう黒とか。
あ、黒ね、めっちゃ太陽光吸収するやん。全然季節考えてない。まあいいや、300点ね、はい。
じゃあもみさんは何点ですかね。
うん、そうですね、私ね、そうですね、赤いメガネめっちゃ好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
めちゃくちゃ好きなんですよ。
え、それは自分がかけるですか、それとも女性がかけて
る。女性がかける。これね、分かってもらえる男性リスナー多いんじゃないかな。赤いメガネってね、
はい、
エロいんですよね。
そうなんですか。やっぱじゃあずっとこれにして。
何やねんそれ、何やねんそれ。まあでも実際多分好きな人多いと思いますよ、うん、赤はね、やっぱ差し色としてもね、日本人にありますしね。
なんか赤いメガネで細いのとかだとエロっぽい感じって。
あ、それはちょっと古いかな。
ちょっと古いですか、
まあ、時代がある
ん
です
か。そう、メガネにもね流行りしたりありますけど、最近だとねやっぱ大きいやつね、あの芸能人がよくやってそうなああいうのもありますけど、あえてやっぱ赤いメガネってね、まあ、ちょっと翔平寄りになっちゃったら別ですけど、ちょっとパープルとかね、あの桜色にも合わせた、まあ赤めのもので、 あと私大好物で、
大好物で
中高とも赤いメガネかけたエロ本も買い漁ってましたよ。
そんなのあるの。そんなの
怖いよ、怖いよ。
そんなのあるの。
あるあるあるある。あとメガネ外さない系の AV とかいっぱい見てましたから。あ、楽しかったな。何の話ですか。
いやでも赤いメガネ、君が始めたんだ。
いや、その赤いメガネとね、このゲーム比べられないですね。
正直
20点かな。
赤いメガネ好きなの。
いやでもまあまあサンマニアは本当に今後、はい、おそらく一生遊べます、はい、流行り廃りなく、
はい、
なんでそういった意味ではもう100点、赤い、はい、私の大好き赤メガネと一緒、はい、
一緒
ほぼ一緒のメンス、これは神にも等しいですよ。
ああもう20点になりそうなところ100点まで引き上げて、
そうですよ、
はい、
素晴らしい
ものですから
ね。もうちょっと赤いメガネが好きっていうねリスナーの方はぜひね、はい、あのホラボドまで DM 送っていただいて抽選でね、はるちゃんの今かけてる赤いメガネ送りました、いや買い替えるんでしょ。
あじゃあ代わりに黒い方
を、黒い方いらねえし
かけますか、誰かが送ってくれた。
はい、じゃあね総合点、
はい、
何点ですかね。まあじゃあ
100、200、300って出てますから、
そうですね、ちょうど綺麗なんで、うん、まあ200点ですかね、
ですかね、
はい、というわけで赤いメガネ100点としたらこちらサンマニアは200点でございます。
イエーイ、
いやー楽しかった、また後でね、はい、一緒に遊びましょう。
いいですね、
はい、てなわけでここからね、
はい、
始まりました。当然ねホラーボードね、はい、もう第100回からやっております。はい、はい、おすすめの映画を10分で紹介しようコーナーでございます。
イエーイ、
はい、ここからね紹介するのは映画ですが、その映画に関してですけど、はい、ネタバレは少しだけ含みますが、まあ、根幹の部分とかオチに関しては触れませんので、まだ見てない方なんかもねぜひねこれを聞いていただいて、はい、ぜひ見てみるというきっかけにしてもらえたらなと思いますが、今回紹介する映画はこちらでございます。It follows! It follows! Yee-hoo!あれ、はるちゃん全く乗ってない、もしかして見てない、
全く、
あ、全く見てない、
はい、
あらあらあら、
あ、私も、
あ、グミさんも見てない、コマッチングだな、マイチングだなこれ、
いや、なんか
びっくりですよ。
さっきもみさんに予告を、
はいはいはい、そうですよ、予告をね、見とけっつってね、予告は見た？
いや、怖いからちゃんと見てない、
なんでやねん、いや、まあ、怖くないよ、これ、
そうなんですか、でも、ホラーですよね、
いや、まあまあまあ、ホラーの類なんですけど、ちょっとね、これまでのホラーとはまた違った斬新なもので、まあ、ちょっと紹介していきますけど、
はい、
あ、しかもこれあれなんですよ、ポニーキャニオンですからね、IQ、ポニーキャニオンで、しかもこの特別ケース、このね、ホラー映画ではなかなかないキャビンぐらいしかなかった、あの、なんていうんですか、実際のこの、パッケージとはまた別で、こういったね紙のケースが上からかぶせるなんて、こんなお金かけて作ってますから、ポニーキャニオンとしてもですねかなりプッシュしてるのはこのイットフォローズなんですけど、まあお二人は子供の頃に誰かに追いかけられる夢って見たことあります？
あー、あります、あります、
ありますよね。なんだったら最近も見たりしません？
あー、見ますね、割と
ね、あれ怖いじゃないですか。もう私も、かくいう私もね、ちっちゃい頃、もうめ、なんかわかんないけど誰かに追いかけられる夢見て、うわーって言って、
あ、
怖かったと思った
ら、ね、ペットから落ちて起きるんです
。そうだ、すごいな、寝相悪い。
違う、もう逃げ、逃げる気で、
寝相悪い。
逃げた先はもう床だった。
すごいな、二段ベッドじゃなくてよかった
よかった、
ね、骨折れて死んでますけど、まあ、そんな悪夢っていうのを現実に落とし込んで映画にしたのがこの映画なんですよ、はあ、
うん
うん、で、ね、こちら2014年のカンヌ映画祭で賞賛された、まあ、ぶっちゃけ低予算ホラー映画なんですけど、制作費はなんとたった200万ドル、まあ、これも映画制作で言ったら相当ね、安く作ってあるんですが、アメリカでは放映当初ごく少数の映画館のみで公開されていたんですけど、その独特の恐怖感とその手法からもう話題が話題を呼んでですね、もう緊急でも拡大公開、
すごいですね。
もう各メディア評論家からもですよ、大絶賛ですよ。もうホラー映画としては異例と言えるほど映画祭でもう受賞受賞、ノミネートノミネート繰り返しまくったんですね。もう必見の話題作です。あのクエンティン・タランティーノの監督ね、クエンティン・タランティーノ監督も、もうとにかく怖いとね、こんな設定のホラーは見たことがない、太鼓判をしてますから。これも公式ページでももうババーンって載ってるんですけど、ただ残念なことにクエンティン・タランティーノはあの結構太鼓判押したがりです。もうどんな映画でも結構またタランティーノコメントしてるわみたいな感じですけどね。まあ、とはいえタランティーノさんが称賛するだけあってもすごく面白い。主演はですね、マイカ・モンローですね。まあ、最近出てる作品だと、インデペンデンスデー知ってます？でもやってますよね、リサージェンス新作やってます。あちらにも出演されている方、それが主演ですね。 この子がねまたねいい味出してるんですよ。まあ、あの予告ムービー見てもらったら分かるんですけどね、こう下着姿じゃない
ですか。
全然セクシーじゃないんですよ、ね、ダボダボの下着。
そうですね。
ちょっとこのダボダボの下着に関しては後でねちょっと取り上げるんで、先にあらすじ、は
い、取り上げるんだ。
そうなんですよ、うん、あらすじの方にね、はい、ちょっと入っていくんですけど、あらすじはですね、まあ、大学生のジェイ、これがねマイカ・モンロー、女の子なんですけど、はい、そのジェイと彼氏のヒューがですね、うん、デートに行くんですね、
はい、
でそこでちょっと不思議な出来事があるんですけど、まあ、ちょっと2人の中のゲームで、はい、ちょっとどの人になりたいかゲームみたいなやるんですよ。
はいはいはい、
うん、まあ、なんですかね、例えばグミさん、この今歩いてる人の中でどの人になりたい、あの人はどんな人みたいな、
うん、
そういう風なゲームをね、まあ、するんですよ。ちょっと映画館で、はい、なんか暇だったから。でそしたらヒューが、じゃあ俺はあそこ今入り口に立ってる黄色い服の女性、あの子になりたいっていうわけですよ。でジェイが、えどの人ってそっちを見るんですよ、うん、いやあそこにいるじゃん黄色い女性、どの人、えどいないよって言ったら、うん、もうヒューがもう顔真っ青になって、うん、もう出ようって、
うん、
ね、せっかく並んで入ったのに、うん、いやもうダメだ、出ようって言って、えなんでなんで、いいから出ようって言って出るんですよ、
うん、
まあ、そんなことあったんですけど、うん、まあ、あの、まあ、吸ったもんでありまして、その晩、うん、はい、ね、まあ、カーセックスするんですねそのお二人がね、
はい、
またそのカーセックスが全然セクシーじゃないんですけど、バフバフ言うてね、まあ、別にまあそこまでのエピソードだったら、まあ、なんてことない普通の大学生のね、まあ、この二人大学生なんですけど、そのデートなんですよ、うん、しかしそのセックスのことを終えた後にですね、事態はもう一変です、
はい、
もうヒューが突然もうジェイにですね、うん、まあ、あの薬を嗅がせて、ふわってさせて、ジェイはもうそのまま気を失っちゃうんですよ、
はい、
ね、でジェイが目を覚ましたらもうなんか椅子に縛り付けられてて、ね、で山の奥地に連れてこられてる、
はい、
うわやめて助けて、何する気、もしかしたらサイコキラーでなんかすごいとんでもない目に遭わされる、殺されるんじゃないかって、ね、なるんですけど、はい、ところがですよ、その恐怖に怯え叫ぶジェイにヒョウは奇妙な告白をするんですよ、
はい、
うん、その告白ってのが、これから君に何かが付きまとってくる、
うん、
ね、それは時に知らない人の格好をして現れ、時には君の愛する人の姿をしていると、
はい、
でそれに捕まってしまえばお前は命を落とすであろうと、
うん、
はい、でそれはセックスをすることによって他の相手に移すことができるんだよというふうに言うんですね、
うん、はい、
でですねヒューがですね、
きた！
うおー
って言ってその椅子をガラガラガラガラって、はい、ね、外に向けて、
はい、
で見せるんですよジェイに、はい、うわあれよって言ったら全裸の女性がこっちに歩いてきてるんですよ、
は
い、で来たぞ来たぞって、で分かんないですよねジェイからしても、はい、って急に全裸の女性が歩いてきてますから、でもうその目の前まで歩いてくるんですよ、はい、ほら見ろって、俺が近づいても何の反応もしないけどお前の方に歩いてくるだろうって、もうつかつかつかつかつかって、もうジェイしか見てない、ジェイしか見ずにつかつかつかって全裸の女性が歩いてくるんですよ、逃げるぞって言ってもう急いでその椅子を車椅子を押して、ジェイとねヒューは逃げるんですよ、っていうね、まあ、そこからですよね、まあ、無事に解放されるジェイなんですが、その日以降彼女にしか見えないこっちに向かってくるそれが頻繁に現れるようになるんですね、というね、これがあらすじです、
はい、
うん、まあ、それという要はイットですよね、向こうで言うイット、うん、まあ、要はこっちフォローしてくるわけですよ、うん、ま
あ、
これね、この映画もうすでに今のでね、ちょっとあれちょっと不思議な設定で面白そうってね、ちょっと怖いや怖いやって思ってるかもしれませんけどもうグミさんに至ってはね、今ブエー言ってね、びっくりしましたから私も逆にそのびっくりしたグミさんを見てびっくりしましたけどね、殺されるかと思いましたから、ね、
来ない
、まあ、ちょっとこの映画何が面白いかっていうのをね、簡単に説明していくと、
はい、
あるようでなかった設定、うん、ここですね、
うん、
もうこの必要以上に追いかけてくる、うん、例えばじゃあサイコキラーね、はい、ありますよ、ジェイソンとか、うん、ああいったものとか、どこにでも現れる幽霊、まあ、呪音みたいなもんですよね、うんうん、布団かぶっても布団の中から出てくるみたいな、そういったホラーの存在ってぶっちゃけこれまであったよくあるあるだったじゃないですか、
うん、
でもこの映画の場合画面に映っているどれがその存在なのかわからないんですよ、これ意外となかったんですよね、
うん、
まあ、感覚だけで言うと私の好きな映画のクレイジーズっていう、ね、うん、映画に少し似てるかもしれないんですけど、はい、あの場合もあったんですが、誰が平常な人間で、
うんうん、
誰が自分を殺そうとしているかっていうのがわからない、
うん、
まあ、この映画の場合、ある時は学校の廊下に老婆の姿で現れるんですよ。びっくりしますよ。まあ、普通に授業を受けてるじゃないですか。まあ、ちょっとジェイもまあ半信半疑だったんですよ。まあ、そんなことあったんですけど。で、ちょっと外パーって見てたら、なんか、こっちに歩いてくる人は何人かいるんですよ。でも単純に、それは学校だから、まあ、普通にね、あの校庭を歩いてる人だったりとか、カップルだったりとかするんですけど、その中で唯一おばあちゃんだけがこっちに全く他に揺れることなくこっちにゆっくり歩いてくるんですよ。でも分かんないじゃないですか。ただ徘徊してるだけかもしれないから。でも怖いからうわーって逃げて、あーよかった、なただのおばあさんかと思ったら、入り口からガチャッつって現れて、で他のね生徒に、うわーそこにおばあちゃんいるよね、いるよね、何のこと言ってんのって言われて、もううわーですよ。だったり、またある時は家の中にね、見たこともない大男で現れたり、またある時は友人の姿で現れることもあるんですよ。で、ゆっくりと歩いてくるんですね。
ゆっくりっていうのが怖い
ですね。怖いですよね。で、限りなく人間に近い姿で一直線に歩いて迫ってくる、その一頭っていうのは、もう正直その識別できないんですよ。見えてるけど、近くに来るまでそれが果たして何なのかっていうのは分からないっていうのは怖い。
だからもう黄色い女性って普通に言っちゃったぐらい、
そう分
かんない
ですね。自身も気づいてなかったですからね。で、この、まあ、もう一つポイントとしてね、面白いポイントとしては、この油断できない常に漂う緊張感。このイットってうわーとかブワーとか出てくる、そんなね、安いそういうホラー映画じゃないんで、もう後ろからバッと現れることもないんですよ。でも後ろからバッと現れるの怖いですよ、ね、バッと現れるって、でもそれだったらなんかわかるじゃないですか、映画の演出的に。でも本当にわかんないから、まあ、例えるんだったらあれですね、あのラピュタのムスカ見たことあります？ラピュタ、
ラピュタわかります。
ラピュタの終盤で、あの、はどこへ行こうというのか
あるな、そんなところ。
あったじゃないですか。
はいはいはい、
あれちょっと怖かったでしょ。
まあ、
すごい早歩きで追いかけてくるなって、しかもパキューンつってね。いやすごい、あの状況、まあ、でもそれまだ言ってくれたらいいですよ、まあ、どこ行こうというのかねみたいな、言ってくれたらいいですよ。言わないですから。だからジェイだけじゃなく、ね、主演のジェイだけじゃなく、見てるこっち側、私たちもどれがイットなのかな、それなのかなっていうのは分からないままずっと映画見るわけですよ。そしていつ来るかも分からない。まあ、監督曰く、あえてこの映画カメラを離してるんですって。遠目に撮ってるんですって。
分かりにくいよ。
そう、カメラが何を見ているのか、焦点を何に当てているのかっていうのを分からないようにしてる。ということは、ジェイと一体化してね、見てる側も、そのイットに気づいた時の恐怖感っていうのもひとしおで、うわぁ、じゃーってなるわけですよ。では、まあ、ちょっとネタバレになりますけど、その、浜辺でね、もうあまりにもちょっと大変だから、もう浜辺に行こうと。浜辺だったらほら景色いいじゃないですか。で、友達いっぱいいるんですよ。まあ、いっぱいって言っても4人5人なんですけど、その昔から仲のいいティーンエイジャーのね、友達と一緒に、浜辺ってちょっと泳いでる。もう病んじゃってるから、ジェイが。で、こうやって泳いでて、で、まあ、ジェイが、あの、何ですか、ビーチのあの椅子みたいなのあるじゃないですか。あそこにこう、もたれかかって、まあ、普通にこう、友達と喋ってるんですよ。そしたら、後ろの方から、女友達、一緒に来てた女友達が水着で、こっちに向かって歩いてくるんですよ。でも、それは、もう普通にその、一緒に来てた友達だから、まあ、普通に歩いてきますよね。で、こっちも、あの、見てる側も、ああ、普通に歩いて楽しんでる、安らぎだなって思ってるんですけど、突然、その J の 前方にその友達が映るんですよ。
あれ？
要は、あれ？え、待って、今までずっと後ろにいた友達は、イットだと。で、ずっとこっちに歩いてきて、誰も気づいてない。気づくわけないですよね。だって J しか見えないから、J も後ろから来てるから気づいてなくて、そのままわーって。まあ、そこからどうなるか見ていただきたいんですけど。っていう風にね、もうこの緊張感は半端ないですよね。で、その緊張感を煽るようにかかってる音楽、もうまたこれ特徴的で、プンワンワンワンワン、
そうなんだね。
プンワンワンワンワンっていう音楽なんですけど、これめっちゃ似てますけど。
なんだ。
ちょっとね、この映画80年代のカルト映画をちょっとフューチャーしてる部分があって。 ちょっとね、不穏で特徴的な BGM なんですね。うん、音楽を担当したのが、ディザスターピースという方で、まあ、ちょっと中二病な名前のアーティストなんですけど、長年にわたりゲームミュージックやられてた方なんですよ。だから、結構、あ、なんかテレビゲームで聴くような音楽っていうのが、まあ、頻繁にその BGM で流れるんですけど、それがまたイットフォローズに合ってるんですよね。
どうやって合わせるんだろうってちょっと思いましたけど、今の
ワンワン
それはどう合わせるんだって思いますけど、
コロっぽくないですね。
いや、これがね、合うんですよね。まあちょっとどうして合うかってところも含めて、まあちょっとプッシュしたい部分をまたさらに説明しますと、全体に漂う独特の空気感と哀愁ある映像美、これも凄まじく良くて、まあ演出も含めて映像のセンスがとにかく抜群なんですね。特に印象的なのはですね、この青と赤、これコントラスト強めで使ってるんですけど、この使い方がですね、非常に良くて、まあ、とある考察サイトを曰く、青は生を表してて、赤は死を暗示しているというふうに言ってるんですけど、その青と赤が劇中に何度も何度も効果的に出てくるんですよ。
へ
ー。例えば、ね、冒頭の方でプールでね、Jがね、普通に自分の家のプールで泳いでるんです。でも泳ぎ着いた先に赤いカクテルが置いてあるんですよ。真っ赤なカクテルが。とか、あと冒頭で、まあ、ホラーでよくある、一番最初事件が起きて、なんか死んだりしてから主人公たちの話に入るっていう、まあ、これもこのパターンであるんですけど、その冒頭で危険な目に遭う女の子、カモセイヌ的な女の子が、なぜかね、赤いヒール履いてるんですよ。で、青い海に行って、ちょっと死んじゃうんですよね。
へー。
っていう風に、無意識的にその危険な、信号、シグナルっていうものを、この見る側に感じさせるようにですね、表現してるんですよね。この演出がたまらなくセンス抜群ですね。それとですね、個人的に珍しいなと思ったのが、この登場するこのさっき言った友達ね、これがですね、おバカなティーンエイジャーじゃないんですよ。よくあるじゃないですか、おバカなティーンエイジャーがヒエーイって言って、なんか今日はパーティーよとか言ったらで、ちょっとエッチなことしたやつから死んでくみたいなよくあるパターン、
よくあるホラーですね。
これも大学生じゃないですか、実際にカーセックスもするわけですけど、もうね、全然そういうおバカじゃない。なんだったらもうすごく人がいいんですよ。じゃあ大丈夫、どうしたの、大丈夫って、ね、で説明するじゃないですか、そんななんか私なんかイットにすごい追いかけられててって、そんなん言われたら普通でもマジかよ超怖えとか、冗談じゃバカじゃないとか言うじゃないですか。違うんですよ、え大丈夫と、まあ落ち着いてみたいな感じで、そのジェイに対して非常にね心配してくれる、とてもいい子たち、男女ね、みんな昔からの友達らしいんですけどね。でそれぞれのキャラクターに闇が設定されてて、心にちょっと闇を抱えてたりするんですよね。昔実は告白されて振ったけどみたいなとか、昔体の関係があったけど今は別れて友達になっててとか、っていう風にそれぞれのまたね、そういったこの人間関係っていうのがほのかに描かれてるっていうのもまた良くてね。でそういった子供たちだから死んでほしくないんですよ、見る側も。死んで当然バカップルじゃないから、うわー死なないでって思うんですよ、逃げてくれって思うんですよね。で、まあ、次のね、面白い部分にもちょっと繋がるんですけど、イットって能力が謎なんですよ。もう全然、幽霊でもないんですよね。なんか実体があって、その仲間の一人が、ここにいるんだなって言って、勘で椅子でバコって殴ったら、椅子がバキって割れて、で、その男の子も吹っ飛ばされるんですよ、そのイットに。つまり実体はあるんですよ。で、触れるものなんですよね。ただ見えない。でそのイットの存在自体がなんかもうどうして生まれてたのか、ね、何者なのか原因もわからない、そうわからないまま終わるですよ。
そんなのがいい、
嫌だ、そう嫌だ、普通嫌なんですけどこの映画に限ってはそこを終点としてないからこそ、最後のオチがまたいいんです、まあ、それはぜひ見てほしいんですけど、ほんとね、そこを全く解明せずにね、まあ、貞子がどうして生まれたのかなんてね、よくそれ探るのが当然ワンである話じゃないですか、そういったものじゃない、
ない。
とにかくティーンエイジャーのね、その過ごし方ね、この恐怖にずっと立ち向かいながら逃げながら過ごしていく様っていうのがね、またいいんですね。でなぜかイットがねパジャマなんですよ。パジャマか全裸なんですよ
おばあさんもパジャマか全裸、
そうなんですよ。おばあさんはパジャマだったん
良かったですよかった。
そこはすごい良かったです。
もう全裸シリーズ結構多いんですよね。
あ、そうなんですね。
なんでか分かんない
ですけど。でもそれだったらなんか識別できそうなんですけどね。
そうですね。場合によっては識別できます。全裸だったら分かるんですけど、パジャマ、向こうのパジャマって結構ね、分かりづらいパジャマありますから、ランニングシャツに短パンとかありますから。
なるほど。
そう。だからちょっと
ね、軽装ってことですね。
そう。本当に。部屋に現れた時なんか分かんないんですよね。でですね、まあ、最後のポイントなんですけど、エロそうで、エロくない。
エロくない。
これさっき言いましたよね。はい、これさっき言いましたね。はい。はい、下着がダボダボだと、うん。これ登場するティーンエイジャー、みんなもう、うん、当然年頃ですから、うん、もう太ももプチプチのね、うん、で、もうホットパンツですよ。
うん、ね、海にも行っちゃうし。
そう、水着だったりするわけですよ。
ね、しかも、セックスでね、やっぱ感染するってことは、
そういうことなんですね。期待するでしょ、私もね。これを購入してまで見たのは当然それですよ。
ですよね。
と思ったら、もう全然エロく感じない。なぜってもう。おそらくね、使ってる色ですね。ちょっと映画全体でサイド落としてあるんですよ。だから、そのサイドを低めにしてあると、やっぱりそのエロにつながらない、性的描写につながらないんですよね。実際にそのエッチな画像とか映像を白黒で見ると、やっぱりさほどそういったムラムラを感じないように、やっぱりこの映画ではそこら辺抑えてある。うん。で、J、肝心の J はもう下着がダボダボ。これまだね、パッケージに出てるね、やつでさえダボダボですけど、これ、白のバージョンあるんですよ。白で鏡見てるシーンがあるんですけども、パンツがなんかめっちゃでかいんですよ。
かぼちゃパンツ的な。
かぼちゃパンツみたいな、なんかすごいでかいパンツ履いてて。
わかめちゃんみたいな。
そう、うわーと思って、なんでやねんみたいな。男子に向けたパンティーじゃねえみたいな。まあそれもそのはず、このね、J 役の方、はい、これね、世界トップレベルのカイトボートね。
カイトボート？
そう、カイト。ね、まあそういったまあ競技があるんですよ、はい、ボートの。その選手として有名なんですよ。
へぇ、
その世界の大会にもうね、世界何位とかになってる方なんで、この主演の女の子が、
はい。
だからね、結構どっしりした体型でお腹もポニョってしてるんですね。
おー、隠しきれないと。
隠しきれない。道理でセクシーに見えねえなと思ったんですよね。だからそういった意味では、うん、皆さん期待して見ちゃダメ。まだね、この映画見られてない方はちょっとね、
はい、
まあ、期待しないで、エロいと思わないで。
うーん、
ちょっとがっくししますからね。
がっくししちゃいますからね。
あ、でもね、エロいシーン1個ありました、1個。はい、1個あるのは、あの、まあ、ちょっと J が友達と一緒に車で逃げるシーンで、
うん、
J の家の上に、ね、うんうん、イットが立ってるんですよ、
うん、
お父さんの姿で全裸なんですよ。モザイクかかるかかからんかぐらいで、もう陰謀のところがもわーって黒くなってて、ずっとこっち見てるんですよ。
あー、それ辛いわ、辛いわ。
よかったな、お父さん。まさかね、前代登場すると思ってなかったんで、
辛いわ
っていうね、
っていうね、
風になっていますから。これまたオチもね、印象的なんで、ぜひぜひ自分の目で見て確認してもらいたいなと思っております。これもう本当に、本当これも有名な映画評価サイトでもね、去年の第1位にされてました
から。おー、素晴らしい。
それだけ面白いんで、はい、ぜひ見ていただけたらな。イットフォローズと言います。
はい、はい、
これお二人ぜひ見てみたいと思ったでしょ。
怖い。
なんでよ。怖くはない。
みんなで見るなら。
みんなで見るなら見れるか。
ね、見れるかな。
でもこれは結構怖いですよ、きっと。
怖いかな。
でもなんかその後に一人暮らしの家に帰んなきゃいけないのがちょっと怖いですね。なんかついてきてる。なんか後ろになんかいるからとかなんか。
大丈夫。もしいるなって いそうだなって思ったらプーンワンワン。
流れると。
ワンワン。
それ頭の中で流れちゃいそうだから、ね。残りそう、そんなに。
大丈夫大丈夫。あと安心して、あのお風呂とかには入ってくるようなやつじゃないか。
ではない。
そう。
そこはモラルがあるんですね。
なんかそう、狭いところとかにはなんかこう、そういうところじゃない
ですね。
むしろ広いところの方がね。
が歩いてくる感じがね。
そういう映画ですね。
はい、という感じで、はい、見てください。
はい。
はい、てな感じで、はい、じゃあね、最後告知に入っていきますけれども、次回、
はい、
ね、ホラボド、次回はまたね、ゲスト会ということで、
はい、
次回のゲスト会はですね、なんとゲームデザイナー大集合ということで。
おー、すごいですね。
はい、もう有名、著名ゲームね、はい、デザイナーたちに集まっていただきまして、
はい、
そこでね、今ゲームどうやって作ってるのかなとかね、そういった工夫っていうものをね、紹介していただいてますので、そちら、ね、ボリュームも4かな。まあ4回とかになってきますけど、期待してください。
楽しそう。
はい。じゃあ最後いつものやつを、じゃあ、はるちゃんお願いします。
はい。 ホラボドはシーザーブログで。
またシーザーって言ったよ。
ありがとう。
俺前もやってもうやだ。何がやだ。シーザー。だからね。ヘディグリーチャム。シーザー。いいですね。
早いな。
もうやだ。
何がやだ。もうやめる。ホラボドやめちゃう。やめないで。
うん、頑張って。今度から赤線引いた。
赤線ってなんで。シーザーとはな。普通にシーザーって書いてんじゃん。はい、もう一回。
はい。ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはhorabodo。 ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。ね、もうもちろんシーザーは削らないんだね。
もうシーザー、シーザーだってシーザー
だってって
どうしたっすかよ。だってシーザーって何？
なんかもうよくそう、よく頭に残っちゃう。
知らんがな。サンガリアはそんな残ってなかったよ。そうですか。
はい。
はい、そんな感じでね、もう大丈夫ですか。なんか伝え忘れたことないですか。
うん。
大丈夫ですか。今度でもグミさんあれですよね。うん、なんかリストバンドつけて歩くんでしょ。
ああ、恋人星。
恋人星ってもね。
それでそこら辺歩いてたらただのバカですよ。
いや、いいんじゃないですか。今だから公園とか行ったらポケモン GO やってね、男性いっぱいいますから、そういった方をね、声かけて、どうですっつって、私もポケモンよって言ってね、ゲットしてもらえばいいじゃないですか。
そういう手がありました。嫌だよ。
はるちゃんもうやってますよね。
あ、もうやってた。
深夜徘徊、全裸で深夜徘徊してます。
違う。
うわうわうわ。
ヒットになっちゃうね。
やっぱりこの音楽は言いたくて。
言いたくて、ね。
ついつい言いたくて。びっくりしてます、自分でも。
はい、困った困った。
はい、というわけで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ、せーの。
チャオチャオ。
うわうわうわ。